これで開始されました。まあ、最初は切るんですけど。
あ、そうなんですね。
はい。まあ、基本的にイントロ流して、シュッと始まる感じです。はい。というわけで、まあ、そもそも関谷両段自体の収録はだいぶ久しぶりで、モチベが落ちてたんですが、まあ、こういう形式も悪くないなって思ってるんで、うん。
じゃあ、関谷旅団の
はい。
ポッドキャスト復活にね、花を添えられるように頑張ります。
まあ、継続するかは置いといて。ただ、まあ、他のポッドキャストと違う感じの見方を提供できるのも一つ面白いかなと思うんで、今回は、あえて、まあ、最近は結構 CTF とか出られてるけど、本職ではない方に一つ、こう話してもらおうと思って、お呼びしました。まあ、若干、まあ、前職のつながりってことで、利益相反味があるわけですけれども、まあ、XZ、別の見方があるんじゃないかなっていうところで、お呼びさせていただきました。ならば、中谷さんの方から、軽く、今どういう立場で、どういう立場にいて、どういう感じでこの XZ を見られてるか、ご説明いただいてもいいですか。
あ、はい、わかりました。中谷と言います。今回は所属とかに一切関係なく、もう完全に個人の主張だけをお話しするので、そのように受け取っていただければと思います。で、まあ、XZ への見方。まあ、XZUtil への脆弱性ってどんなもんなんだっけって話は、じゃあ、後で健吾さんとするとして、まあ、見方としては、やっぱりまあ、今回も XZ の脆弱性、実際に影響が広く行き渡る前に、まあ、うまいことたまたま、ポスグレの人が見つけてくれて、未然に防げた。まあ、ある意味良かったねって話はありつつも、まあ、やっぱり、結構、こういう形で、OS に脅威を注入されてしまう。結構、長らく前準備。人間同士の活動としての前準備まで含めて、運年単位で準備して、脆弱性を仕込むっていうことが、まあ、大雑把に言って、XZUtil で起こったと思っていて、これは、普通に考えると氷山の一角である確率の方が高いと評価すべきだとまず私は思ってます。たまたま見つかったわけで、見つかってないものは、同種の攻撃で見つかってないものは世の中にたくさんあると考えた方が良いと私は評価してます。で、まあ、このような攻撃を許してしまっているっていうのが、今僕らが、まあ、僕も開発者なんですけど、僕ら開発者が愛してやまない、まあ OSS を中心としたエコシステム。このエコシステム自体がやっぱこういう攻撃には脆弱であるという部分があると思っていて、まあこのエコシステム全体を否定するわけでは決してないんですけど、こうじゃないエコシステムっていうのも真剣に考えるときが、僕は昔から来てたとは思ってるんですけど、やっぱり、まあ、まだまだ世の中がこうである以上、これから、開発者仲間である、このポッドキャスト聞いてる皆さんも、こうじゃないエコシステムみたいなものも一緒に考えていけるきっかけになるといいなと思ってる、そういう立場です。
いいですね。まあ、多分セキュリティ運用してる人だと、多分資産運用がどうのこうの、資産管理がどうのこうのだとか、これに関係する体制がどうのこうのっていう話とか、これによって何が起こる、どういう被害があり得るのかみたいなとこに、シフトをしちゃうわけですけれども、根本的に、まあ、物事を今ソフトウェアだとかサービスを構築しているエコシステムそのものの見直しっていう観点は、多分、開発者ならではの見方だと思いますので、まあそういった意味で、こう、広く多角的に見ることが、まあ、ポッドキャストにとっては 提供できる価値なんじゃないかなと思って持ってきたっつう感じですね。
なんか、
うん。
高尚な導入をありがとうございます。
はい。全然 OK です。じゃあ、XZUtils の簡単なおさらいですが、結構話題になったんで、今更感はありますけど、簡単にシュッとお話しします。私自身、さっき言った通り、セキュリティ担当者なので、若干冷めた目で見て、社に構えちゃってるところはあるんで、そんなに深く追ってないっていう、言い訳をしつつ、これは CVE 2024-30940っていうやつですね。XZUtils のアップストリームのターボールにあった、そこに悪意あるコードが潜んでいました。先ほど中谷さんが言った通り、コミッターのオーナーの信頼を得て、マージ権限を得た上で、いろいろな、プルリクだとかコミットを経た上で、偽装されたテストファイルから、いろいろゴニョゴニョして、コードの特定の関数を変更できるようにしたと。で、その結果、このライブラリは、リンクされたいろんなソフトウェアによって使用されて、で、そのライブラリとのデータ通信を傍受および変更することができるようだ。脆弱性だったって感じですね。ドット、SSH 通信を受けたときに、動的にそういった、任意のコード実行ができるようなものだったというふうに、言われています。任意のコードなのか、SSH 認証のバイパスなのか置いといて、ここら辺、人によって言うところが違いますけど、私はどっちかというと前者の立場ですね。任意のコードを挟めるっていうところがですね。そんな感じで、これが単純な、脆弱性ではなくて、脆弱性がビルドされる前、つまり人のローカルマシン上から攻撃が始まってたっていうことですね。GRP7075 っていうアカウントを使って、何年も、オーナーの、オーナーも結構 OSS 活動で、結構、疲弊していて、そんな中でちゃんとコミットしてくれた、攻撃者と思われるアカウントに対してオーナー権限を与えて、しまっていたっていうところですね。
やっぱ、
クラ
ど
の
うぞ。
問題のやつの、メーリングリストを見ると、途中から、あるユーザーがめちゃくちゃオーナーに対して、早くマジしろ、早くマジしろ、みたいな、圧力をかけていて、一部でだとこれも攻撃者のアカウントであるっていう風な話がありますが、要は、デジタルアカウントの裏側にいる人間が本当に信頼できるかっていうところからも始まった、攻撃ですね。一部だと、さらにこの GRP75 は途中で、あるタイミングで買収されたアカウントみたいなところも、
それ知らなかった。
ちらっと見て、すみません。ちょっとね、ソースを保存し忘れてたんで、新規のちょっと
ソー
ペースジ
も
に。
たくさんあるので。
そ
あと、
こ
こ
ま
ので 攻
いい。
撃、一個面白いなと思ったのは、ケンゴさんが最初に言ってくれたように、ターボールに仕込まれてたっていうポイントが、GitHub にプッシュされているコードと、配布、攻撃が混入されていたターボールって別のものであると。つまり GitHub のコードから、編集が加えられたものをターボールにして、パッケージ、アーカイブとかに配布して、で、それだけに攻撃が入ってたっていうのもちょっと面白いなと思って、やっぱ今 GitHub とか、そういうソースコントロールって、その静的解析のツールとのインテグレーションとか、すごい発展してる中で、GitHub とかには攻撃入れずに、そっちのターボールにだけ入れるみたいな発想は、ちゃんとやってるなと 思わされましたね。
そうですね。最近だと GitHub アクション自体でビルドができるようになったり、昔からテストができるようになってますけど、基本的にテスト自体は、マージ前に走れるので、そのテスト設定のスクリプトとかも、編集した上で、そのオーナーが承認する前から実行できるみたいな、なんていうか、
確かに。
OSS 特有の、 怖さみたいなものもちょっと考えた方がいいかもしれないですね。はい。まあ、そんな感じの脆弱性でございます。はい。ってわけでですね、まあ、本来の趣旨に立ち返って、先ほど中谷さんがおっしゃっていた、まあ、こういう攻撃を許しちゃうような、まあ、エコシステムですね。まあ、GitHub、GitLab、アトラシアン、あれ、アトラシアン、ビットバケットか。ちょっと私、あんまりビットバケットは詳しくないですけど、まあ、そういうところでいろいろこう、日々、世界中の人から、いつ何時でも、どこからでも、コミットできるような仕組みが、まあ、OSS 界隈では結構あると思うんですけど、そこがもう脆弱じゃないみたいな、ことをおっしゃって、いただいたと思います。まあ、ここら辺もちょいと、なんでしょうね、深掘って、お話しいただいてもよろしいでしょうか。
そうですね。まあ、ソフトウェアのセキュリティで刺さったら嫌な攻撃筆頭としては、まあ、RC、任意コード実行みたいなのは当然あると思うんですけど、まあ、オープンソースソフトウェアで攻撃者が好きなコードを仮に書けたら それほどの簡単な任意コード実行なんてないわけで、やっぱりその OSS、いろんな人に使われるものに対する悪意のあるコードの混入っていうのは、まあ、見つかりやすい方ではあるけれども、実際今回の事例みたいに見つかりづらい、結構、巧妙にできたりもするので、気をつけねばならないっていうのは一つ。まあ、これも以前から言われている論点で、いろんな対策はありつつも、やっぱ強調すべきだと思うっていうのが、まあ、今回の XZ の話から割とダイレクトに言える話として一つあると思ってて、ちょっと飛んだ話としては、まあ、後で深掘りするんですけど、今回たまたま刺さって有名だったのが、その SSH への、悪意のあるユーザーへのログインにつながったみたいなところで有名だったと思うんですけど、まあ、そういうふうにやられると、めっちゃ烈度の高い攻撃につながりがちな攻撃ベクトル、例えばそのリモートへのシェルダッシュとか、そういうのがいろいろ知られてきているにもかかわらず、多くのシステムで、やっぱ SSH ログインみたいな穴がある。もちろんポートを塞ぐとかそういう基本的な話はありつつ、そういう運用でカバーじゃなくって、まあ、OS の基本的なポリシーとして、OS の少なくともルートユーザーが許可すればポートが開いて、そこのポートと結構任意の通信ができて、結果としてシェルアクセスとかができるみたいな。そういうものは非常に便利ではあるけれども、この便利さっていうのが、いろんな攻撃が出てきたときに、パッチワークで防御するの、いたちごっこ。これを招いているのは、その便利さに、ちょっと、寄りすぎたエコシステムに課題があると私は考えている。こういった話をしたいなと思ってます。
ここで便利さっていうのは誰にとってどう便利って話ですか？
誰にとっては結構、まあ、複数あると思っていて、一つは開発者。その
あ
OS なり、その OS に付随するミドルウェアを使ってものを作る人。で、もう一つは、ちょっと間接的かもしれないけど、開発者が作ったソフトウェアの恩恵を受ける、利用者。
はい。はいはい。
この辺にとって非常に便利。だからこそ、このインターネットのオープンな情報をベースにいろんな開発者がどんどん参入してきていろんな面白いものが生まれてる。だけどこれは危ない側面も持ってるよねって話をしたい。
それはなぜなら誰でもコミットできる。
誰でもコミットできるっていうのが一個あるし、まあコミットだろうとそうでなかろうと何かの脆弱性があった時にシステムの、コントロールを握られやすいものになってしまっていると。
まあ、つまり、握られやすいっていうのは、まあ、そういう、なんでしょう、OS に近いところの機能でさえも、こう、OSS で、
ああ、ごめんなさい。そ
いい
こは
タイプ
ね、
なんです。
OSS とはちょっと独立した
あ、
話で、
はい。
どっちかっていうと、この話は、なんか セキュア OS の話とかにちょっと話をつなげていきたいんですけど、
あ、確か
あん
に。
ま XZ ユーティルとはほぼ関係ない話。
はい、いい
だ
で
け
す。
ど、
はい、どうぞ。
XZ ユーティルみたいな、攻撃がもう当たり前であると覚悟しなければならない時代に生きてい
あ、
る
そう
我
です。
々としては、もうなんかそういう OS 根幹から、別のエコシステムを考えるっていうことも大事だよみたいな話を、ぶっ飛んでしていき
な
た
る
い
ほ
な
ど。
と。
まあ、だから、まあ、ちょっと私がそこら辺を追ってたのは1年とか2年前ですけど、もうコンフィデンシャルコンピューティングだとか、
ああ、秘密結社僕大好きですよ。
なんかセキュアブートだとか、なんかマイクロソフトが取り組んでたのが何だったか忘れたけど、プルートだっけな、プルートとか、なんかとりあえず PC のやつだとか、Mac の、まあ、M1、M2、M3 みたいな。そういうところの話につなげて。
要素技術としてはそういうのが必要なものを話したい感じ。
ちょっとね、なんか前職の人だから、ちょっとし、じゃ、若干仕事モードに入ってきて、なんかどこに着陸させるかっていう逆算を始めちゃってるんで。どうし
まあ、
よう
編
か。
集を無限にしてもらえれば、いかようにもできるでしょう。
まあ、それは、まあ、いいか、とりあえず、じゃかじゃか話しててください。なんか、適宜、こう、まとめていこうかと思います。
あ、
で、
なんか、どうぞ。
OS に近い、まあ、OS なら、OS に近いところのソフトウェアならでの、エコシステムが必要す、じゃねっていうこと。
OS に近いソフトウェアから始まり、それを前提としたミドルウェア、アプリケーション。それ全体をエコシステムと呼んでいて、そういうオルタナ、今の Linux 中心というとちょっと言い過ぎな気がするけど、Linux 中心のオルタナエコシステムが必要なのでは？みたいな話をして。もちろんね、世の中、僕みたいなその普通の民間企業に勤めてて、OSS 大好きみたいな世界の他にもっと機関系システムだとか、あるいはその軍事用のシステムだとか、全然別のものがあるっていうことは理解、当然しつつ、オープンでありながらも、そんなに簡単な攻撃は刺さらないぞみたいな、そういうエコシステムっていうのを話していきたいんだなと思ってます。
これは切り込みが難しいですね。どういうところから、どういうところがボトルネックになりますかね、じゃあ今だ
ち
と。
なみにね、私も全然答え持ってないんで、もうなんか分かりづらい話をすると思うんですけど、まあそうですね。じゃあ観点として、OSS の信頼性みたいなところと、OSS が信頼できないとしても、コントロールを握られづらいっていう観点があるとして、まあ、まずその XZ ユーティリズム目当てで聞いてくださってる人のためにも OSS の信頼性みたいな話から先に真っ当にしていきましょうか。
はい、お願いします。じゃあ。
まあ、これお願いしますと言われても全然答えもないし、なんならこの辺は健吾さんの方がよほど詳しいと思うんですが、まあ、少なくともできることとしては、やっぱりOSS、用途によっては今みたいにちゃかちゃか誰でもいじれて、誰かわからん人が このソースコードを変えるみたいな、そういう牧歌的なものももちろん僕は尊重したいけど、一方で、なんか、こういうソフトウェアはいろんなところで使われるから大事だよね、みたいな、それこそ XZ ユーティリスみたいなね、圧縮ライブラリとか、そういう大事だとカテゴライズされるものについては少なくとも認証、誰がコードを書いているのかっていう認証からの、まあ、追跡可能性というか 責任追及というか、もっとできるようになっているべきだとは思ってま
なるほど。
す。
まあ、そう言われるとちょっと切り口が分かってきたかな。まあ、事前に用意したメモをベースで、まず話そこら辺に多分、法レベルから、法からアプローチしてるのが EU のサイバーレシスアクトだと、思っています。で、これが、すみません、法律家じゃないんで、訳詞がちゃんと合ってるかわかんないんですけど、まあ、少なくとも EU のマーケットプレス市場で売っ たり、利用されたりするソフトウェア、この中には、まあ、その依存先の OSS とかも、含むというニュアンスがあるんですけど、ソフトウェアのに特定のサイバーセキュリティ仕様を満たすように要求するという、アクト、つまり法律っていう
法
ぐ
案
ら
で
い
す
の
よ
か
ね。
な、そうですね、が2022年に提案されました。で、この時、基準共同の際のペナルティは、まあ、15ミリオンユーロって感じで、まあ、GDPR の OSS ソフトウェア版みたいなものを、こう、EU サイバーレジデンスっていうものが、アクトとして、まあ、EU が提案したっていうのは、まあ、一つの行政、立法からのアプローチと言ってもいいかも知らんっていうのが、ありますね。
これあれですよね。なんか、X で炎上してた。こんな案出されたら誰もソフトウェア開発なんかできなくなるやんけ、みたいな炎上してたやつですよね。
炎上してたかちょっと覚えてないけど、少なくともなんか特定のファウンデーション、ソフトウェア系のファウンデーションが無理っすみたいなことをこう、パブリックに言うぐらいには、まあ結構話題にはなりました。で、ここに関してはちょうど4月の6日ぐらいでテッククランチから、まあ、ニュースが出てたんですけど、まあ、こういろんなファウンデーション、アパッチファウンデーションとか、エクリプスファウンデーションとか、そういったところが、こうちゃんとこう声明出して、PHP とか Rust とか Python ですね。もうそういったファウンデーションが、まあ、確かに今まで、なんか標準的な、セキュアガイドってなかったよねと。協力して作ってきますっていうことを、宣言し、はされていましたね。で、ちょっとこれが、時系列を終えてないんですけれども、若干、こう、要件が緩和されたみたいで、マニファクチャー、ソフトウェアのマニファクチャー、さっき、ちょっと出てきましたけど、ソフトウェアのマニファクチャーによってマネタイズされてないのであれば、商用とみなされないってことになったみたいです。だから、単純に OSS 開発して、スポンサーの人とか、こう、ついてもらったりするじゃないですか、GitHub って。それはカウントしませんよ。カウントしませんじゃないですね。そこに、この EU サイバーレジデンスアクトの判断基準を適用しませんよっていう話がちゃんと出てました。だから、OSS 開発の人で企業からスポンサーもらってるっていう人たちが、すぐ、この、レジネンスアクトの対象になるとは限らなくなったっていうことですね。
なるほど。
まあ、とはいえ、なんか、ニュースのニュアンス見てると、若干、ファンデーションのやけくそみが感じるところは、
まあ、叩かれて仕方がなくみたいな部分もあるでしょうね。
そう、なんかファンデーションが言うところだと、There is no clip.クリアパスオン、how to do so とか言ってるんで、やり方全然わからんわ、みたいなことを言ってるけど、とりあえず声明を出したっていう状態ですね。はい。
まあ、こう、パブリックの場で言うのもあれだけど、EU あるあるっちゃあるある
そうですね。まあ、クッキー規制といい、結構その、法規制を、法律をなんとなくアプローチしたい、誤差のある、まあ、やつですね。まあ、是が非かは置いといて、一つの、なんかエコシステムに対する手入れっていう点では、まあ、あるかもね。まあ、基本的にここら辺、まあ、いくらソフトウェア自体がデジタルとはいえ、それを実際に書くのは人だし、そこに、そこを縛るのは法律っていうことであれば、まあ、なんか、アプローチの、切り口の一つではありますよね。
そう思います。そう思いつつ、やっぱり、今回の XZ Utility みたいな感じの、なんか、営利目的というよりは、もうちょっとなんか別の背景が匂わされる攻撃に対して、こういった地域ごとの法律っていうのが、どこまで有効であるかっていうのは結構悩ましいと思ってて、 まあ、そもそも国際法っていうものも世の中にはあるけど、そのなんか実効性みたいなのはいろんなところでまあ疑問符がつく世の中じゃないですか。
パトフの嵐か。
まあ、いろんな話あるけど、やっぱその法整備僕は非常に大事だと思うんだけど、結局のところ、まあ、まず追跡可能性ですよね。アカウンタビリティ、認証ロギングをなんか実現手段としたアカウンタビリティみたいなのをまず担保して、少なくとも、やられた側の国の法律に照らし合わせて、お前は悪いことをしたっていうふうに、その国において指名手配なりするぐらいのところまではできるようにしつつ、でもそっから先、国際的にだから身柄を引き渡すみたいなところまでいけるかっていうのは、ちょっと他の界隈、ソフトウェアの全くない界隈を見てもなかなか難しいっていうのが現状だと思うから、まあなんか我々技術屋でもあるし、我々が一番言わなきゃいけないことを言うべきことっていうのは、アカウンタビリティの担保は OSS でも大事なものについてはちゃんとしようよってあたりが結構大事かなと私は思ってます。
まあ、マルウェアのサーバーのテイクダウンとかは国際的な協力ができてる気がするけど、まあ一旦、
でもそれってあれでしょ、同盟国同士とか 敵対関係にある国同士で実際どうなのみたいなところで言うと厳
まあ
しい
そう
もの
ね。
が。
まあ同時になんか、その銀行の凍結みたいな、もう別の手段もあるわけで。
もちろん、もちろん。それは有効ですよね、正直。
そういう、なんでしょう、どの経路を潰すか、一つがダメでも別の経路を潰すっていう、まあ多層防御的なとこ
政治レイヤーの多層防御、ありますね、確かに。
けど、まあ、なんか、あれなんで、もうちょっと、じゃあ、そう、より具体の話に行くと、まあ、追跡可能性とアカウンタビリティってところですか。まあ、そうですね。とはいえ、これをする場合、つまりデジタルなアカウントと、本人が紐づく必要があ
そう
るっ
です
て
よ
ことで
ね。
すよね。
そうです、そうです。
そこも一応スコープの中ですよね。
もちろん。
まあ、ここで、これはなんか話しながら、のアイディアなんですけど、GitHub がですね、Decentralized Identity っていうのを
DID。
やってて、
GitHub がやってることは知りませんでした。
はい、そうなんですよ、やってるんですよ。ちなみに一つ、ヨタ話をすると、ブルースカイの ID って実は DID なんですよ。
そうなんですね。
まあ、それは今回の話とあんま関係ないんですけど、GitHubDID とかを使うと、その実際のアカウントの保持者との、そのアイデンティティのプレゼンテーションとベリフィケーションできるっていう観点では、まあ、金融機関の口座を作る本人確認と似たようなことが、まあ、ある程度はできるって感じですね。もちろんアカウント作成時だけじゃなくて、こう、プレゼンテーションとベリフィケーションするタイミングっていうのをより細かくしないとあんまり意味ない気はしますけど、エコシステムっていうことでは、そのアカウントそのものの管理、今までは単純にレジストレーションだけだったけど、そこに対して別のトラストフレームワークをこう注入するっていう意味では、なんか、より技術的なエコシステムのこうエンハンスメントと言うこともできなくはないかなって話を聞いてて思いまして。
結構そういうの大事だと思ってて、やっぱりソースコントロールとか、パッケージマネージャーというか、パッケージ配布サイトみたいなところが、ちゃんとそういった、まあ DID である必要があるかはともかくとして、しっかりとした認証を通してでないと、まあ、古い言葉を使うとアップロードできないみたいになっているっていう性質は、まあ、今までのエコシステムは持ってなかったし、単純に実現自体はできるし、効果は高いと思ってます。どのぐらい面倒になるか、どのぐらい使いづらくなるかみたいな評価も実は大事で、僕ができてないところなんですけど、大事ではあると思います。
そうね。うん、まあ、GitHub だけに出ちゃうけど、GitHub に限って言えば、マイクロソフトが買ったし、で、そのマイクロソフト自身が、その、マイクロソフトオーセンティケーターを、イデンティティウォレットに見立てて、その、ディーセントライズドアイデンティティみたいなことをやろうとしているので、まあ、もしかしたら5年、10年後はそっちの方向に進んでるんじゃないかなって、個人的には思ってますね。
それこそ一つの解決策として GitHub がそういうふうなしっかりした認証策を取れるようになって、その認証策を取ったリポジトリっていうのはちゃんと利用者全員にわかりやすいようにマーキングされていて、そこの中からそのパッケージもダウンロードする。パッケージマネージャーみたいなのを、今の GitHub もちょっとは持ってるけど、もうちょっと拡張していろんな言語のライブラリのパッケージマネージャーまで、その認証システムを持った形で展開するみたいなのは、私のイメージする一つのソリューションではある。
そうですね。まあ、今のコミットサインについても、多分そういうとこになってくんじゃないかなって気はしてるんですよ。基本的に DID の中にお買い書きが入ってくて、それを使って署名をして、渡しっすと。で、その、プレゼンテーションするアイデンティティウォレットはセキュアエンクレーブを使ってる。ある程度安心できます。TPP とか DD なら、その製造元からそもそも安全が、完全性が担保されてますみたいな感じで、
そうね。
ルートオブトラストがちゃんと遅延されてる状態に、確かにそういう見方をするとなるかもしれないですね。
今の話に乗っかりつつ、話題を転換してみてもよろしいでしょうか。
全然いいです。今の全部アドリブなんで。
まあ、じゃあその TPM みたいな、そのハードウェアの、まあ、ベンダーがルートオブトラストになっているって話は、まあ、普通に一般生活を送っている我々としては、そうだなと、受け入れていいものだと私は思っている一方で、私最近まあ、趣味で結構、軍事寄りの書籍を読むことが多くて、最近読んだ、日本語の詩吟とっていうタイトルの本、4月1日、今年の4月1日に発売だったと思うんですけど、あれを見るといろいろ面白いことが書いてあって、まあ、あれって、著者の妄想で書いたものでは全然なく、2013年中にあった、スノーデン事件あったじゃないですか。NSA の非常勤職員の スノーデン氏があらゆる機密を 世界にばらまいた。まあ、あれをベースに、じゃあその世界のインテリジェンス組織、諜報組織では、どんなことが行われてるかみたいなことが論じられてる本が、その詩吟とっていう本でして、まあ、あれを見ると、もう、各国、他国の機密を、暴くため、諜報するためなら、何でもやるっていう世界だと、少なくともそういう諜報とかをやっている人たちの間であると、もうそういう世界観であるというのを、書籍からは読み取らざるを得なくて、まあ、あれの真偽をどう考えるかっていうのは結構皆様の価値観次第だと思うけど、私は結構真であるものというふうに受け入れていて、そうであった時にやっぱその TPM がルートオブトラストであるみたいなところすら、敵対的な関係にある国同士ではまず疑わなければならないし、友好的な関係の国であっても、情報は取られうるものだというふうに考えた方がいいなと思っていて、まあ、TPM がルートだから大丈夫だなとも、なかなかね、もろ手あげては言えないな、みたいなことが、この本からは分かったところで。
そうですね。
で、まあ、それを言っても全然コンストラクティブではないし、さっきの話は一旦 TPM ぐらいにとどめとくかで、割と私としても納得いこうとしたところでありつつ、なんか最初に述べてた、その OSS とは関係ない、まあなんかもうちょっと OS に近いところから防御があるようなエコシステムが欲しいみたいな。なんか OS に近い話あったじゃないですか。ちょっとあっちの方にもなんか飛んでみたいなと
了
思
解。
って。
まあ、その、パケット作って、それをニック経由で、こう、外に 送る、そのデータのトランザクション
そうですね。まあ、やっぱ、
安全性みたいなところってことにな
そう
るんで
です
か
す
ね。
ね。そう。まあ、トランザクションまで言うと結構通信の意味単位をめっちゃ捉えてるように考えられるけど、やっぱ通信ですよね。その、手軽な手段として情報を奪ったり、コントロールを奪ったりする上で、やっぱ通信路の先、つまりリモートの攻撃なり、情報摂取っていうのは、攻撃者からすると非常に魅力的である。コストパフォーマンスが高いという点で魅力的であるっていうふうに、まず考えられると思っていて、で、一方で、今、民間の割、でも、健吾さんはあれかな、国の仕事もちょっとやってるか。まあでも、民間とか国でも普通に使われている、まあ、リナックスのとか、UNIX みたいなシステムっていうのは結構そのリモートからいろんなね、制御ができるように、ルートユーザーはいろいろ設定しながら使えるようになってる。あの便利さは本当に攻撃者にとってのコスパの低いリモート攻撃と表裏一体だと思ってて、まああの辺もっとやりようがあるでしょっていうふうに思ってます。
まあ、難しいですね。ここで、そうね、国家間の話をするのか、民間の話をするのかっていうのは、ちょっと、脅威を想定する上では、レベル感が若干違うので、
僕は、今回は、現状の用語で言うと国家間を脅威として想定したらいいと思うけど、最終的にはそういう現在で国家間レベルのセキュリティっていうのがもっと民間ディベロッパーにも注目されて、そっちのエコシステムを僕らみたいな、人間に、ケアされて成長していくっていうふうに世の中がなっていくといいんじゃないかと思ってます。
そうなんですかね。軍事レベルね。軍事レベル。軍事は私はなかなか見てこなかったから。なんとも言い難いが。
まあ私もね、ちょっと本かいつまんで読んだぐらいだけどね。
民間が考えても、参考にしてもいいんじゃないかってことですよね。
まあ参考にできる既存資産もたくさんあるだろうし、まあ軍事側も別に僕事情知らないけど、軍事側は軍事側でやっぱり特定のところにしかソフトウェア開発発注できないみたいな悩みは当然あるだろうから、やっぱりオープンで発展の早いエコシステムでかつ安全であるみたいなものが得られたら、それはまず軍事側も嬉しいし、で、現在民間であっても重要インフラとかへの攻撃とかが叫ばれているし、別に重要じゃないインフラであっても、結構、自社のセキュリティやらどうのこうのみたいな事故は多い中、そういうエコシステムが成長してきたら、取捨選択でそういうのを一部採用する民間企業とかも全然現れると思っていて、まあそういう民間軍事みたいな、なんかね、二元論じゃなくて、もうちょっと民間であっても、より安全なものを選択できる選択余地みたいなのがあっていいんじゃないの？みたいな、そういうところですね。
そうですね。難しいですね。なんか、暗号界隈だと、暗号界隈、暗号技術もかなり、昔、今もかわかんないですけど、その輸出とかの、
輸
現
出
代
です
書
ね。
の、そう、暗号とかはあって、で、そういう意味だと、軍事側の人が、それを民間に使わせるっていうことを、想定しているのかっていうのも、ちょっと考慮に入れたいな、みたいな気持ち。ここに、多分、アメリカとかだと、インハウスでかなりそういう人たちを雇ってる人、そもそもその情報漏洩の観点か、まあ、多分特定の目的があって、そういう軍事技術を開発する気がするんで、なんとなく基本的には自分のところで、とどめたいモチベーションが働くんじゃないかなっていう、思っているっていう感じですね。だから、なんだろう。まあ確かに軍事レベルがの内容が参考になるのはそうだが、これは参考にできる状態にあるんだっけ っていう感じです
うんうんうんうん。
かね。民間の人たちも、それを参考にした上でやりたいのかっていうのもあるかも。なんかそれを参考にしてやりたいのって、どういう会社なんかなみたいなのがある
うん、まあ、そうですね。誰が作れるかみたいな、誰が作れて誰が作りたいかって話は当然ある。で、その軍事側の参考にできるのかみたいな話は、もうオープンになった流出情報しか参考にできるものはないと、もう捉えていた方がいいとは思っている。でも、別に参考がなくっても、現状のその、まあ、いろんな課題もあると思うんですよね、現状のシステム。セキュリティ観点で言ったときにどうしてもいたちごっこになっちゃう構図。それを生み出している原因っていうのはすごい何個もある中で、あえて、そのリモートからの攻撃、情報摂取がやりやすいってところにフォーカスを置く。置いただけでも、なんかすごいいろんな対策って本来技術者なら考えられると思っていて、まあそれがさっき、健吾さんから述べていただいた、その通信、の箇所に着目して、もっといろいろできることあるんじゃないの？みたいな話は、私自身の妄想としてはあって、まあだからこれは全然答えが、世の中であるのか私は調べきれてないし、まだまだ今出ている世の中の知見よりも考えられるものはあるから、まあそういうところに着目して研究開発していく人が増えればいいなという、めっちゃ淡い願い妄想を喋っ
なる
て
ほ
いる
ど。
だけで恐縮なんですけど、例えば一つあるのはね、じゃめっちゃ簡単なところから言うと、リモートからログインする手段っていうのをもっと厳格に限定する。このパスからしかリモートログインができない。今だったらまあ SSH なり、いろんな、まあリモートシェルをなんか貼っておくとか、いろんな方法でリモートのコントロールを取れるような仕組みがあるけれども、まあ OS とかそれに付随するシステムソフトウェア、ミドルウェアの時点で、リモートログインといった行動は、このソフトウェアを通じてしかできない。そしてそこには、固い認証方式での認証が必須であるみたいなことは、まあ、少なくとも考えることはできる。実現可能性だって別に点で荒唐無稽とは私は思わない。まあこういうものが一つあったり。あとはまあ、ちょっと立て続けになっちゃいますけど、やっぱりその、リモートからの攻撃で、よりアプリケーションレイヤーに近い話で言うと、ほにゃほにゃインジェクション、まあ SQL インジェクションにしても、まあ XSS とかもまあある種のインジェクションで。要は、利用者、または攻撃者にもなり得る人っていうのが入力した、まあデータっていうのを結構、まあ、アプリケーション、あるいはシステムが、まあ、丸飲みというと 言い方悪いけど、まあ丸飲みしちゃって、なんか攻撃につながるっていう、そういう、まあ構図、大雑把に言えばインジェクションってそういう構図であって、まあ、じゃあ、丸飲みせずに、綺麗にしてから飲み込もうとかが、まあ、対策としてはあるんだけど、まあ、そんな任意のデータ列を綺麗にする方法なんて そんな無限項あるし、漏れもあるから、それじゃあ、いたちごっこにしか当然ならないよねって話を問題点に抱えたときに、技術的にできることって絶対あると思ってて、まあ、絶対あると言いつつ、私が今から言う妄想がその一つである保証は全然ないんだけど、例えばね、じゃあ TC、あ、私、前提としてそのインターネットの仕組み、IP、IP 通信の仕組みっていうのは、一旦是とした上で話します。それは利用するという前提で話すと、その TCP とかの、通信を受ける、まあ、ソケットみたいな仕組みを、今話してる妄想 OS も備えていたとし。だけど、そのソケットっていうのは、結構色分けができて、ユーザー入力、信頼できないところから入るデータっていう色を分けられて、もちろんそれ以外に、自分の信頼できるシステム間からの通信みたいなのは、もうちょっと今までみたいに気軽に扱える。そういうソケットも残しつつ、信頼できないかもしれないね、みたいなソケットとかも別途作れるようにして、その信頼できないソケットっていうのを実際のアプリケーション処理に食わせるときには、ちゃんと、ケアをしないと、普通のデータとして扱えないよ、みたいな仕組みを導入すると、 これはまあ防御として100%ではない。その解く処理にバグがあったら元も子もないんだけど、今よりは、格段に安全性が増すとは考えられて、その
なる
解く処理っていうのを、どんなプログラマーにも任意にさせられるようにせずに、この特定の、安心感のあるライブラリを使った時にだけ解けるよみたいなことまですると、だいぶなんか、変質的ではあるけど、安全性はより増していくみたいな。そういう世界は、一例でしかないけど、いろいろ作れると思っていて、なんかそういうのが盛り上がると面白いよね、みたいな、
ほど。ああ。
曖昧な雑な話をしてます。
まあ、テーマとしてありそう。まあ、面白いなと思い、そうですね。面白いんじゃないかなと思いますね。まあ、なんだろう。そう、ソケットレベルで、まあ、ちゃんとクラシフィケーションしていくってことですよね。
例えば。
まあ、間違いなく面白いし、まあ、多分、なんだろう。ゼロトラストとかも、リクルートに認証するっていう考え方だから、まあ、フィールドのでかさは置いといて、まあ、このコンセプト的には同じだよな。
そうですね。ゼロトラストもあるし、コンセプトの話だから、コンセプト的にはもう完全一致してて、その中で、どこまでを、もうデータ、コントロールだけじゃなくて、データまでを完全に対象とするかとかの話で
そ
す
うです
ね。
ね。まあ、実際にはその時に、スループットとか、気にし
そう
なな
んだ
いといけ
よ。
ないから。まあでも言ってることはわかりました。はい。そういう仕組みがあると、今回ちょっと戻るけど、XZ の問題児を解決できるかも。それとも、なんかあったとしても、まあなんか、クラシフィケーションをすることで、こう、なんでしょう。検査の負荷みたいなものをちゃんと調整できるっていう感じですかね。
今回の XZ で言うと、まあ、脅威の発言で有名だった SSH からの、まあ、
ああ。
好き放題ログインみたいなのを考えたときには、
はい。
まあ、僕が話した中での前の方の、そのリモートログインはめっちゃ厳格な、パスでしかできないし、認証が厳格であるみたいなところさえちゃんとなっていれば、別に、誰しもが、その SSH ログインできるってことにはならないっ
まあ、
てい
な
う
ら、
話。
まあ、そうですね。プロトコルレベルではそうか
あとは話のだいぶ前半に話した、その OSS に誰でも、誰でもは言い過ぎだけど、結構気軽にコードが書けちゃうっていう状況から、もうちょっとアカウンタビリティが担保された状態で、人々が使うコードが書かれるようになるっていうのは、もうちょっと前段の防護策としては
そういうこと
一
ね。
つあるよね、とか。
一回目です。まあ、今回起こったことのフェーズとかを切り分けて、あと、今回起きたことの対象で、特定の、まあ、今回分かった SSH への話だと、まあ、確かにそう。一回目です。はい。まあ、そうね。おっしゃる通りかと思う。
まあ、あったらいいな話だから、おっしゃる通りであっても、じゃあ、どうするのみたいな話ではどうしてもあるんですけどね。
まあ、多角的な見方が必要ってことなんで、いいんじゃないですか。なんか未来の研究者がここら辺参考にしてテーマとか考えてもいい
伊
の
藤とかで誰かやればええのにと思います。
まあ、石油やキャンプも始まるんで、まあ、石油
ね、
キャンプはもうテーマ決まってるからダメだけど、
発表されちゃいましたもんね。
はい。一つの、まあ、アイディアではある。はい。まあ、なんとなく、おっしゃりたいことは分かりました。まあ、少なくとも、なんか自分が書く、このニュースをちょいと簡単に追ってたときには見なかった意見なので、かなり興味深く聞かせていただきました。
あり
で、
がとうございます。
まあ、時間はちょうどもう50分、1時間ぐらいになってるんで、まあ、いい感じに、ラップアップしていきたいと。 思います。まあ、ちょっと新しい、かなり新しい試みでしたが、基本的には、面白かったです。なんかいろんな、こう、角度から意見が出て、それって、つまり、まあ、さっきの GitHub の DID じゃないですけど、ここら辺とかもしかしたら使えるんちゃうみたいな、プレストにもつながって、よかったと思います。中谷さんとかどうですか？
いや、僕も本当におっしゃる通りで、やっぱ GitHub の DID とか知らなかったし、やっぱ僕は基本妄想ベースで話したけど、世の中も特にそのソースコントロール側では、僕が描いたような方向に行ける余地があるんだなと聞いて希望を持てたっていうのが一つありますね。
ぜひ頑張ってください。
誰向けに
自分のために。じゃあ今日は、お忙しい中ありがとうございました。
こちらこそありが
ま
とうご
た、
ざいました。
なんか、こういうテーマがあったら、話しましょう。
話し
で
まし
は、
ょう。
じゃあ、お疲れ様です。
はい、ありがとうございました。